それでは本日の聖書箇所を拝読します。第二列王記9章30節から37節です。旧約聖書の、新改訳聖書では595ページです。第二列王記9章30節から37節です。では拝読します。エフーがイゼレベルに来たとき、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り髪を結い直し窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきたので彼女は元気かね、主君殺しのジムリと言った。彼は前を窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないかと言った。2,3 人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。そこで彼女の血は壁や馬に跳ね返った。エフーは彼女を踏みつけた。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべベテシュ、ベテシュベ人エリアによって語られたこと言葉の通りだ。イゼレベルの地所で犬どもがイゼベルの肉を喰らい、イゼベルの死体はイゼレベルの地所で畑の上に撒かれて肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。以上の箇所から主が語られた通りと託して広川先生より説教いただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。また暑さがぶり返してきておりますけれども、同時にまた先週からパラリンピックが始まりまして、連日多様な競技が行われております。視覚障害者のですね、選手の方の目となってですね、正しい位置や方向に導き励ましていく伴走者の姿にですね、私たちと共に歩んでくださるイエス様を思いましたけれども、皆さんはどのように受け止めていらっしゃったでしょうか。またコロナ感染はですね、ついに21都道府県に緊急事態宣言が出されるに至りました。お一人お一人が主によって感染から守られ、またコロナ感染がですね、早く収束していくように祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちの日ごとの歩み、あなたが守り支えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。今日私たちは飢え渇いてあなたの御前に集っています。あなたを礼拝することを通して、私たちを作られた神様によって体心霊において健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところで励み、またキリストを明かしすることができるように助けてください。しばしの間聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要な言葉を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。 アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきました第二列王記、9章の、30節から37節までを学んでまいります。この箇所には、アハブ王の妻イゼベルの死について明らかにされております。約20年前のことになりますね。預言者エリシャがイゼベルへの神様の裁きを予言をいたしました。イゼベルについても主はこう仰せられる。犬がイズレエルの領地でイゼベルを喰らう。このことは第一列王記21章の23、24節に書かれております。そして今日の箇所、イゼベルの死はそのエリアの予言通りのことが起こりました。アハブ王の妻であったイゼベル、この人はバール礼拝、この土着の宗教になりますけれども、バール礼拝が当たり前のように行われておりました少し北に位置するシドンの国、この国の王様の娘でした。そしてこの北イスラエル王国のアハブ王のもとに嫁いでまいりました。そしてこの北王国においても自分が親しんできたバール礼拝を広めようといたしました。主なる神様に仕える預言者たちを次々に殺害をいたしました。そして人々にですね、バール、これこそは誠の神である、礼拝し仕えなさいと奨励をしてまいりました。この時アハブ王が亡くなって14年が経っておりました。未亡人となり年老いたイゼベルは、イズレールにありました王宮に住んでおりました。エフがこのイズレールに参りますと、イゼベルは身を整えて窓からエフが近づいてくるのを見下ろしておりました。おそらくすでに自分の息子、ヨラムがですねエフの手によって殺害されたということを知らされておったのだろうと思います。 F はイゼベルのところにおりました宦官たちに対してですね、その女を突き落とせと、呼びかけるとですね、イゼベルを窓から突き落としてしまいました。彼らの心はもうイゼベルに対する忠誠心を失っていたのかもわかりません。彼女の血が飛び散り、エフは自分自身が乗っている馬の蹄で彼女の遺体を踏みつけたとあります。そしてエフはですね、部下に、あの呪われた女の面倒を見てやれ、彼女も王の娘だから葬ってやれと命じました。部下たちが葬ろうとですね、言ってみますと、イゼベルの遺体はすでに野良犬に食べられて、残っているのは頭蓋骨と両足、両手首しか残っておりませんでした。 F にこのことを報告しますと、 F はですね、イズレエルの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレエルの辞書で畑の上に撒かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。これは主なる神がそのしもべエリアによって語られた言葉の通りだと言いました。かつては国の権力の頂点にあり、欲しいままに振る舞うことができ、主の 主なる神様に仕える預言者たちを殺害し、バール礼拝を奨励したイゼベルでした。しかしながら、主なる神様の裁きによって預言通り、かくも哀れな最後を迎えたのでした。人が偶像を礼拝をするということは、聖書を読んでまいりますと、主なる神様の最も忌み嫌われることであることがわかります。神様がアハブの家のものをですね、子供から大人まで、もちろんイゼベ、今日の箇所に登場するイゼベルも含めてですね、容赦なく殺害するように命じた神様、これは愛の神様がエフにそのようなことを命じるとは到底思う、この想像することもできないような残酷な命令です。いや、そんなことがあるはずがないと私たちが思うような命令です。しかし今日の箇所が私たちにですね、教えていることは何かというと、殺人という罪は確かに恐ろしい罪なんです。でも主なる神様の前においては、まことの神様を捨てて別なものを神として崇め仕えていくということは、それ以上に大きな罪となるんだということを教えています。主なる神様という方は妬まれる神様です。出エジプト記20章5節に次のように記されています。偶像を拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者は恵みを千代にまで施すからであるとあります。神様ご自身だけを信じて愛を注ぐ者を神様は恵み祝福をしてくださいます。アハブ王とその妻イゼベル、彼らの息子アハズヤ王とヨラム王はバールの神を礼拝し、神様の前に悪を行い続けていたために、神様の怒りを買い、そして亡き者とされてしまった。さて私たちはどうでしょうか。私たちの心の内に偶像なるものを作っていないでしょうか。私たちは自分自身、また家族、仕事、他にもいろんなものがあるでしょう。あなたにとって生きがいとなるもの、大切なもの、それらが私たちは関わりや、そういう興味を持っています、関心を持っています。でもそれらのものが主なる神様よりも大切なものとして心の内を占めているのものがあったとするならば、それは神様が望んでいらっしゃることではないということになります。もし私たちがですね、これが一番生きがいであり大事なんだというものがあって、それに心を奪われてしまっているとするならば、私たちもまたバールの神を神として崇め仕えていた人たちと同じことになってしまいます。 私たちは主イエスキリストを知っているものです。心の中心に主イエス様に入っていただいて、そこにお座りいただいて、常に誠の唯一の神様を恐れ、そして主イエスキリストの言葉に従って仕えていくものでありたいと思います。また私たちの身の回りに起こる出来事、すべてのことは主なる神様が私たちに平安を与える計画のもとで起こっています。物事というのは偶然に起きることはありません。私たちに平安をもたらされる神様の摂理によって、この世界の出来事、また私たちの身の回りの出来事が動いています。イゼベルがエリアの予言通りに死に至った過程を見るときにですね、それらが神様の御手によって導かれた出来事であるということがわかります。この出来事も決してたまたま起こった、たまたま起こるというのはどういうことかというと、神様が知らないところで問題が起きたということです。いや、そんなことはないんです。すべての出来事は神様の御手の中で起こっております。偶然ではありません。神様はそれを起こされる、あるいはその起こることを許可される、あるいは認められるというのは目的がちゃんとあるんです。例えば当時の北王国で起こったこのオムリ王朝が崩壊をしていく、それは神の民であるイスラエルの人々が異教の神バールを礼拝することに終止符を打つという明確な神様のご意志と目的があって行われたことです。エレミア書29章11節には、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと約束をされております。私たちは、自分自身でですね、これからの歩み、さまざまな計画を立ててまいります。そして、実際にですね、歩んでまいりますと計画通りに物事が順調に進む場合もありますけれども、しかし思っても見なかったことが起きることもあります。ですから全てのことが自分の計画通りに、あるいは予想通りに進んでいくわけではありません。しかしながら神様が平安を与える計画のもとで全てのことを進めていらっしゃるというこの約束の真理を受け入れるときにですね、私たちは自分自身の人生の歩みの中に、あるいは私たちのこの生きている人間の歴史、そこに主なる神様の深い愛と配慮があるということが分かります。そして私たちは力をいただいてそのことを受け止め、前に進んでいくことができます。間違いなくですね、平和の計画に従って歩んでいくとき、そのことを約束を信じて歩んでいく先には何が用意されているか、将来と希望が与えられます。そして私たちはですね、過去に自分が犯した失敗や間違い、 それらをですね、悔いたり、あるいは後悔し続ける気持ちが浮き上がらない、いつも下を向いて、この暗い思いを持って歩まなければいけない、あるいは自分が一生懸命努力していても何も報われない、まあ、そのような無力感を覚えたりですね、将来に対する心配、私の人生は、生活は大丈夫なんだろうか、破綻するんではないかっていう不安、そういうですね、負の感情に支配されたりすることからですね、解放されてまいります。神は平安を与える計画を立てていらっしゃり、そしてそれに従って全ての出来事を神様が支配していらっしゃる。私たちには必ず将来と希望が待っている、その約束をですね、いただいておるわけですから、現時点でですね、あれこれと心配の種を拾ってはですね、どうしようではなくですね、私たちは思い煩うこと、不安なこと、心配なことは常に起こります。でもそれらは主に委ねなさいと勧められています。委ねるときに神様が心配してくださるという、そのようなお約束があります。ですから私たちもですね、そのことを信じて今週もですね、与えられたところ、置かれたところで歩んでキリストを証しをしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの内を探るときに、イエス様よりはもっと大切にしたいもの、生きがいとしようとするものがあります。しかしそれらは十字架の主イエス様のもとに置き、そしてもう一度悔い改めて心の中心にイエス様を置き、その御声を聞き従って歩んでまいりたいと願っております。また私たちが心配したり思い煩ったり、そのような多くの出来事に遭遇しながらの日々です。神様は私たちに平安を与える計画を立てていらっしゃり、それに従って全てのことが動き、また私たちは必ずそこに将来と希望を見出すことができるというお約束を信じて、与えられたところで励んでまいりたいと思います。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々の上にあなたからの癒しの御手を置いてくださり、健やかにしてください。また試練のただ中で苦闘していらっしゃる方の上にもあなたの励ましと支えが与えられますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。